マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第154回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第154回目です。なんかね、今ね、9月30日の夕方なんですけども、あれですね、もうなんか台風17号が接近してるってことで、今多分関西の方大変だと思うんですけどね、そろそろこっちも雲行きが怪しくなってきたなと、そういう感じで、今晩は嵐になるんじゃないかなと、そんな風に見ています。まあ、見ていますと別に気象予報士でもなんでもないんですが、天気予報でそういう風に書いてありますのでね、これを聞きの時は関東地方の方ね、風紀の真っただ中かもしれませんし、もう晴れた後のね、月曜日の朝の通勤時間かもしれませんけど、まあ、ちょっとね、そろそろこちらはね、収録時点ではですね、雲行きが怪しくなってきたなという感じがしております。まあ、そんな状況なんですが、まあ、第154回目を始める前にですね、ちょっと一件お詫びしてちょっと訂正させてもらえたところがありまして、前々回ですね、第152回 Windows 8のストレージスペースの話をした時に、まあ、ディスクのね、レイド構成だとかそこら辺のした時にですね、冗長性っていう言い方をするところをなぜか断長性という言い方をしてしまいまして、大変お恥ずかしいというかね、大変失礼しました。この冗長性って言葉ね、まあ、読んでそのままなんですけど、何かで一回私断長性で一回読んじゃってからですね、どうしてもそういう言い方をしてしまいまして、後で自分で聞き直してね、あ、しまったとまあよくこういうことはあります。まあ、致命的でない内容でなければね、ちょっとご容赦いただきたいなと思っております。さて、第154回、今回もですね、 Windows 8の話をしたいと思っております。いよいよですね、 Windows 8発売まであと1ヶ月切ってるという状況です。もう4週間後にはですね、もう一般販売されてるという、状況かと思います。 Windows 8の話をですね、だいぶ早々にしてきたんですけど、やはり実際こうまだお持ちでない方っていうか、ベータ版でも使われてない方たくさんおられましてね、まあ、ちょっといやいや先走りすぎてませんかっていう話をね、結構言われてたんですが、まあ、その一方ね、やっぱり Windows 7の話とかすると、やっぱり今目の前の話なんで、非常に役に立ちましたというご意見もいただきまして、まあ、8もね、7もですね、ちょっと話をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、いよいよこう雰囲気的にもですね、いよいよ8が出るなというところになってきますんで、やっぱりちょっとね、8の話は、それぞれでさせていただきたいなと思っております。さて、今回お話しするのは Windows 8のアップグレードインストール、これについてお話したいと思います。 Windows 8はですね、インストールするときに、まあ、クリーンインストールするかアップグレードインストールするかというのを聞いていきます。まあ、そのアップグレードインストールの中もですね、例えば Windows 7からですと、データもアプリケーションもそのまま引き継いでくれるんですが、例えば Windows XP だと一部データしか引き継がれないとかですね、まあ、一部 OS によってはですね、まあ、データも引き継がれずに、まあ、ほとんどクリーンインストールに近い状態になるというものもあります。さて、そんな中でですね、今回ちょっとアップグレードインストールというのを試してみました。今までインストールしましたっていう話はですね、メインのマシンとネットブックとやりまして、まあ、実質的にアップグレードやるつもりでいたんですが、クリーンインストールをやってしまってたという状況です。まあ、クリーンインストールでいいかなっていうところもあってですね、まず最初に動かすためにはクリーンインストールでいいかなと思ってたんですが、最後に残ってた我がシンクパッド、このシンクパッドにですね、Windows 8をインストールすると、実はなんでシンクパッド最後取ってたかというとですね、まあ、RTM でね、正式版になったとはいえですね、まあ、なんていうんですか、安全牌というかですね、まあ、メーカー製パソコンの一番確実に動作が保証されている状態のものをちょっと用意しておきたいなというところで、まあ、Windows 7のマシンということでですね、シンクパッドをそのまま使っていました。と言ってもですね、シンクパッド自身も VHDB と仮想ディスクのブートということで、実質デュアルブートでですね、Windows 8を使っていました。で、まあ、普段使う分にはですね、私そんな仕事で使ってるわけではないんですが、やっぱりちょっと家の外で使う場合、まあ、具体的に言ってしまうと、ドットネットラボ勉強会でですね、マイクロソフトの場所を使って、プレゼントとかね、デモをやる場合にですね、ちゃんと安定して動いてほしいなというところもあったんですが、実績ですね、ドットネットラボの勉強会でセッションとかでいろいろお話しさせてもらってるところでもですね、使ってるのは Windows 8の VHDB ブート版を使ってやっていました。 まあ、結果のちゃんとスクリーンにはですね、きれいにちゃんと表示されまして、まあ、使ってる分には全く問題ないかなということで、こちらの方ね、シンクパッドの方も、Windows 8に切り替えてしまおうと、思いました、まあ、そういうことで全マシン、Windows 8に完全移行ということになっています。まあ、もちろん、ね、一部その Windows Phone のアプリ開発というところでですね、Windows 7の環境も残しているんですが、完全に Windows 8にまず移行してしまおうということにしています。そういうことで最後に残った ThinkPad、 これどうやってインストールしようかなと思ってたんですが、まあ、ThinkPad 自体ですね、一番実用的に使う最後の砦のマシンということで、これやっぱり環境を崩したくないなっていうところで、じゃあここはアップグレードインストールをしてみようかなと、そういうふうに思いました。まあ、今回それでアップグレードインストールしましたので、まあ、ここの辺のお話もね、含めてしたいと思うんですが、まずインストールしたのは Windows 8 Pro の 64bit 版です。もともと ThinkPad には Windows 7の 64bit 版の Ultimate が入っていました。まあ、この Ultimate もですね、もともとは Windows 7の 64bit 版のホームプレミアムが入ってたんですが、これに対してですね、エニタイムアップグレードを使って Ultimate にバージョンアップして、まあ、7として使ってたんですが、今回それを8のプロに 64bit 版にアップグレードインストールしました。でやったのはですね、まず Windows 7のもう稼働している状態で、Windows 8の DVD を入れまして、そうすると DVD から自動的に Windows 8のセットアップのね、まあ、インストールが立ち上がります。でそこでもう Windows 7を稼働させたまま、Windows 8のアップグレードインストールを開始しました。でこれがですね、やっぱり起動して準備するとかファイルをコピーするとかいうのがですね、結構時間がかかっておりまして、まあ、その中でですね、互換性のチェックということ、現状インストールされているアプリケーションの互換性のチェックというのを先にやっています。で実際チェックをやったんですが、引っかかったソフトがいくつかあります。でその引っかかったソフトはどうするかというと、アンインストールしてくださいという話が出てきます。引っかかったソフトがですね、まずマイクロソフトセキュリティエッセンシャルズ、これウイルス対策ソフトですね、これがもう互換性がありませんと。で Windows 8に関しては Windows Defender というのが入っておりまして、セキュリティエッセンシャルズはもう不要ということになっています。まあもう Windows 8では使えませんので、まずこれはもういらないのでアンインストールしてくださいと。あとそれとですね、シンクパッドでもともと入っていた、Intel の無線 LAN のドライバー、特にドライバーはですね、互換性ないのでアンインストールしてくださいということになります。それと Bluetooth、Bluetooth のドライバーもアンインストールしてくださいと。あとですね、ラピッドブートっていうシンクパッドで Windows 7をですね、効率的に最適化された状態で起動するための、まあ、ソフトですね、これ もう互換性がありませんのでアンインストールしてくださいと言ってきます。まあ、実際Windows 7のためのものですので、まあ、8では互換性ないんで外してくれとは言ってくるのは、まあそうかなと思いました。で実際そこでですね、各アプリケーションごとにアンインストールとボタンが出てきますので、アンインストールをしていきます。ちょっとね、無線 LAN が気になってたんですが、まあ、ちょっとこれお話を後でするとして、アンインストールした後に再起動というボタンを押して再起動かけました。さて再起動後にまた Windows 7が立ち上がるんですが、そこでですね、Windows 8のインストールを続けますかっていうのが出てきますので、まあ、そこを続けますと言って処理を続行させます。でここでですね、ファイルのコピーをしたりとか、いろいろやるんですが、非常に時間がかかりました。ちょっと個々の時間は調べてないんですが、 Windows 8をアップグレードインストールしようとして、最終的に Windows 8で普通に使える状態になるまで1時間半かかりました。これをね、やめれよ、よしゃよかったのにね、11時頃かな、平日の、そのぐらいからね、ちょっと始めちゃいまして、結局なんだかんだでごちゃごちゃやってて1時頃になっちゃいましたね。ちょっとさすがに睡眠不足になっちゃってまずいなと思ってたんですが、クリーンインストールの時はですね、実質20分もかかんなかったっていうのがあったんで、そんな時間かからないと思ってたんですけどね、もうまさかの1時間半という、状況でした。ですから、まあ、今後Windows 8発売されてからお持ちのパソコンをそのままアップグレードインストールされるっていう方はですね、ちょっと時間余裕を持って、できればそんな平日の深夜に始めるとかですね、そういうことはされない方がいいのかなと思っています。 さて、再起動した後ですね、 Windows 8の通常のクリーンインストールと同じセットアップの画面が出てきまして、メニューの色をどうしますかとか、そういったことが出てきます。またですね、アカウントをどうしますかっていうのがあります。通常ですと私はもうすでに独自に設定したアカウントで ThinkPad の Windows 7を使ってたんですが、Microsoft アカウントを使いますかっていうのはですね、やっぱりデフォルトで聞いてきます。でそこで私はもう今回 Microsoft アカウント、昔の Windows Live ID ですね、これを使ってインストールを始めています。実際ここでですね、ローカルアカウントということで従来通りのアカウントも選択することは、インストールすることはできるんですが、まあ、Windows 8になればね、この Windows Live ID っていうか Microsoft アカウントで共通していろいろ使えることもありますので、ここは Microsoft アカウントに切り替えをしました。さらにですね、インストール中にインターネット接続する必要がこう出てくるわけですね。まさに Microsoft アカウントを接続したときにパスワード聞いてきたりして、そこから Windows Live にログインしてとかでね、ログインしてとかですね、そこから処理をするんですが、先ほど言いましたように無線 LAN のドライバーが互換性がないということで外してしまってるんですね。で、その時点でも無線 LAN、つながらない状態でしたんで、最初そこのところはですね、無線 LAN つながずに有線 LAN、LAN ケーブルをつないで、インストールしています。もともですね、その後にですね、無線 LAN 接続しますかって言ってきて、無線 LAN のですね、パスコードを入れて、接続できるようになっています。ですからちょっと最初からじゃあ無線 LAN 使えるようにしてほしいなっていうのがあるんですが、最初だけちょっと無有線 LAN をつなぐという状況になりました。ただその後で、無線 LAN の接続もできるようになってますんで、あとは無線 LAN 使って、処理ができるようになっています。で大体その、まあ、時間がかかるといったものでですね、インストールそのものは問題なく進められました。でインストール後もですね、データとすでにインストールされているプログラム、これもですね、すべて残っていまして、実行することができました。まあ、先ほどにしたセキュリティシンサーズは Windows Defender にも変わりましたし、削除してしまった一部の、ThinkPad のですね、Rapid Boot とかですね、そこら辺は使えない状態になっていますが、それ以外の ThinkPad のユーティリティとかもですね、一通り使えるようになっています。ただちょっと一つ使えないのがありまして、指の指紋認証。これログインするとき指で指紋認証できるんですが、これのですね、登録するソフト、これがですね、うまく起動できませんでした。まあ、ここら辺ですね、レノボの方の正式な対応を待ちたいなと思っています。でやっぱり気になる、そのログインするときに指の認証、指紋認証が今まで私やってたんですが、それができるかというとですね、ちゃんとログインするときになんか指の指紋のマークが出てきて、アイコンが出てきまして、こちらを選択すると指紋認証ができるようになっています。といってもですね、今度は私の Windows Live、Microsoft アカウントでの認証ということで、指の指紋の再登録をしなきゃやっぱりいけないということですね。再登録しようかなと思ったら、今度登録するソフトが、まだ Windows 8に対応してなかったという状況で、今のところ今までやってた指の指紋認証はですね、できないという状況になっています。まあ、これはレドボの対応を待ちたいなと思っています。まあ、それ以外ですね、以前もお話ししていました通り、Office 2010も、Visual Studio も、立ち上がって、まあ、iTunes とかもですね使えます。でブラウザもですね、 Firefox も Chrome もまあ入れてるんですが、それも使えるようになっていますんで、まあ、ほぼ互換性としてはですね問題ないかなと思っています。あと気になってたですね、 Windows Phone の SDK ソフトウェアデベロップメントキットですね、こちらはですね Windows 8では正式には対応してないんですが、さらに互換性がありませんっていうワーニングメッセージも出てくるんですが、実際使います。で実際エミュレーターレベルでですね、Windows Phone のアプリケーションを作って、こう開発して動かすっていうこともできてますんで、まあ、後ほどちょっと実機をつないでみたいなと思ってるんですが、そこら辺もですね、互換性がないと言われつつも使えてるという状況です。まあ、ですからね、あと、まあ、概ね問題ないかなっていうことと、あと実際こうアップグレードインストールで全体的に不安定になってしまうのかなというところは、今のところ起きていません。やはり Windows 7と8のですね、非常に互換性が高いということがですね、ここでも証明されたのかなと思っています。まあ、そんな形でですね、Windows 8、まあ、既存のですね、メーカー製パソコンに Windows 8をこうアップグレードインストールするとどうなるかということについてですね、まあ、概ね問題ないと。ただちょっと時間が思ったよりかかっているということと、あとそのマシン固有の話、今言いました指の指紋認証とかですね、そこらについてはちょっと、まだ一部対応できてないのかなというところがあります。 まあ、ただ普通にもう Windows 8のマシンとして使っていく分にはまあ問題ないかなということで、ちょっとね私はこのままこう ThinkPad は Windows 8で使っていこうかなと思っています。さてではこれをお聞きの皆さんね、今メーカー製パソコンを使っていますと Windows 8を入れた方がいいかどうかというところあると思います。まあ、特に MSDN の会員ですでにあの Windows 8をお持ちの方どうしようかなと思っている方おられると思いますし、実際のこのまあリスナーさんの中にもですね、まあ、よく Facebook でも連絡といる方も、私バイオ持ってますけどちょっと待ってますっていう方もおられます。でどうだろうっていうことについてはですね、ちょっと私からはまずとにかく Windows 8をやってみたいと動かしてみたいという方はですね、もうすぐ手をつけてしまっても全く問題ないと思います。ただやっぱりちょっとあの自作マシンとかね、実験機とかで使わないんだけど、この持ってるノートパソコン、メーカー製パソコンっていうのは、まあ、問題なくね、本当に使っていきたいっていう考えをお持ちの方はですね、これは MSDN っていうか RTM の Windows 正式版の Windows 8をお持ちであってもですね、10月26日の正式発売をもって各メーカーから正式な対応策が出てから入れても遅くはないと思います。おそらく10月26日まではですね、さすがに各メーカーもですね公式にはその発売となってないんで、ま、ガイドラインは出してもらってます。実際私も今 NEC とかですねレノボとか見てると、Windows のアップグレードも事前にこう案内が出ていますし、やり方もこう書いてるところもあります。まあ、基本的にこれマイクロソフトが出している情報をもとに出しているところもあるんですが、やはりドライバー関係は例えばレノボに関してはですね Windows 8に関してはまだベータ版という扱いになっていますし、ここら辺を正式版というところをメーカーが言えるのがですね、おそらく10月26日以降ではないかなと思っておりますので、まず10月26日のですね正式発売待ってからメーカーの対応を見てアップグレードされるのがいいんじゃないかなと、そういうふうに思います。まあ、そういうことでですね、実際もうそろそろ Windows 8も発売ということで、買ってどうしようかなと、ちょっと様子見ようかなっていう方もいるし、もう早く発売されないかなという方も、待ってる方もねおられると思います。そういった方はですね、ちょっとアップグレードをそろそろどうしようかなと思ってると思いますので、まあ、ちょっとねご案内ができればなと思ってお話をさせていただきました。どうでしょうね、やっぱり Windows 8を切り替えるかどうかっていう悩んでる方はおられると思いますが、これですね、まだ7でも困るかというと現状困らない、まるでかつての XP みたいな言い方なんですが、どうしてもそのメトロインターフェースじゃなきゃ困るとかですね、まあ、むしろその興味があってやってみたいという方以外本当に上げる必要があるかなっていうふうにまだ思ってる方も結構おられると思います。で実際ドットネットラボの勉強会で、確か4月ぐらいですね勉強会来られた方に8にアップグレードするつもりの方おられますか、今回パスって方おられますかって聞くとですね、まだ半分ぐらいの方がまあすぐは手つけないよと言ってるような感じです。実際私も7、会社でも7使って、あと Windows Phone のアプリを開発するときは今でも7に戻ったりしてますけども、まあ慌ててやる必要もないと思いますし、かといって切り替えたからって言って何かダメになるということはないと思います。非常にそれ互換性が高いんで、8に切り替えたがために何か損したとかですね困ったということは、まあ、ほぼないと思います。まあ、あとはね使い勝手ということで、どうしてもやっぱりスタートメニューを押して起動したいという方、そういったことはですね、まあ、ちょっと様子見てもいいと思いますし、ちょっと切り替えてみてこう並行して使ってみてもいいのかなと、そんなふうに思いますんで、まあ、そろそろあと4週間、まあ、そろそろどうしようかなとこう考えてみるのもねいいんじゃないかなと思っています。まあ、あとはもうあれですね、そろそろ今最近こう Windows 7のマシンをメーカー製パソコンを買われた方はですね、1200円で Windows 8のアップグレードパスというのがもう用意されてますんで、1200円で買えるっていうのはすごいいいことですんでね、ちょっともう Windows 8、10月26日に向けてですね1200円でこれ、買ってもいいんじゃないかなと思います。逆にそういったパスを用意しているメーカー製パソコンですから、各メーカーの、ね、サイトの方に Windows 8のアップグレードの案内とかあると思いますので、ぜひですねちょっと利用して、まあ、できればどっちかというと私はこれ新しいもので、ね、ぜひ使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。次のステップの Windows っていうのをですね、 ぜひこれ体験してみるのをね、どっちかというとどっちでもいいですよって言いつつも、どっちにしたらいいと思いますって言ったら、ぜひインストールしてみるのがいいんじゃないかなと、どっちかというと私はそう思いますんで、皆さんですね、ぜひぜひこの機会にですねアップグレードしてみていただけるといいと思っております。はい、そういうことでですね、以上 Windows 8のアップグレードインストールについてお話をさせていただきました。はい、第154回目は Windows 8のアップグレードインストールについてお話をさせていただきました。そういうことで私は ThinkPad 含めて全て Windows 8という状況になりました。まあ、なったんですが、何か困ったことあるかなっていうとですね、意外とそうじゃなくてですね、7まであったスタートメニュー、普段使わないアプリケーションを起動するときだけスタートの画面に行くっていうこと以外ですね、ちょっとまあ煩わしさはちょっと感じないこともないんですが、あと普段使ってるアプリを動かしてるっていう分にはですね、全く違和感なく使える上に、新しいメトロというかですね、この Windows Store アプリ、これを使えるっていうことで、いい感じにこうマイクロソフトは移行させてるんじゃないかなっていうふうには私は見ています。ただこれに関してはですね、人それぞれこれ考え方あると思いますんで、皆さん使ってみてどうお感じになられるかなと、そういったところですね。はい、そういうことで、今日は9月30日ということで、9月最後の配信になります。実はですね、これ私マイクロソフトの MVP をいただいておりまして、マイクロソフトの表彰する制度ですね、 MVP いただいておりまして、これがですね去年の10月から1年間ということでいただいております。去年の10月1日にマイクロソフト MVP4 Windows Expert IT Pro というカテゴリーでですね、受賞いただきまして、9月末まで、ちょうど本日までですね、MVP ということを名乗らせていただきました。これで一旦MVP の期間としては、今日で終わりということになっております。MVP の期間中ですね、いろんな方に、大変お世話になりまして、日本マイクロソフトの方、あと同じ MVP の方、あと勉強会とかこういったポッドキャストを聞いていただいている、お世話になった皆さんですね、どうもいろいろお世話になりました。ありがとうございました。さて、明日10月1日、再びマイクロソフトの MVP を受賞いただけるか、7月に私応募しまして、審査で合格になればですね、また10月1日から1年間 MVP としてですね、名乗らせていただくことになると思います。まだその正式な結果はどうなるかということについてはですね、次回、お話しできればなと。受賞いただいてもいただかなくてもですね、ネタになりますんで、またその時ね、お話したいなと思っております。あくまでもですね、これ表彰されるかどうかなんで、表彰されるされないにかかわらずですね、この番組を続けていきますんで、引き続きですね、聞いていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。